エレミア書愛花を、私たちの主権ある陶器師としての神は、私たちを神の器とならせて神を内容とさせる。アウトライン、サマリー、ノーマ数字1。私たちの主権ある陶器師としての神は、ご自身の陶器としての私たちに対して完全な権利を持っています。私たちが神の主権のビジョンを見ることは極めて重要です。 A 主権は神の無限の権威、力、地位を指しています。神は主権ある方として、あらゆるものの上に、あらゆるものの背後に、あらゆるものの中にいます。 B ローマ9章19節から23節は、神の主権について言っています。御心を拒むことが誰にできましょうか。しかし人よ、あなたは何者なので神に口答えするのですか。形作られたものが、それを形作ったものに向かって、なぜあなたは私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。私たちは自分が何者であるのかを認識する必要があります。私たちは神の被造物であり、神は私たちの創造主です。陶器師は土くれに対して、同じ塊から一つをたっとい器に、もう一つを卑しい器に作る権威を持っていないのですか。 C 神の主権は彼の選びの基礎です。彼の選びは彼の主権にかかっています。ローマ数字に、私たちの陶器師としての神は、主権を持って私たちを創造し、神の器、神の容器とならせて、ご自身があらかじめ定めていたことに従って神ご自身を内容とさせました。 A 人を創造することにおける神の目的は、人を神の器、土くれの容器とし、人が命であるキリストを内容として、彼で満たされるようにして、彼の偉大な団体の器としてのキリストの体を建造し、ご自身の表現を得させることでした。 B 聖書全体の基本的な教えは以下の通りです。神は内容そのものであり、私たちはその内容を受け入れるために作られた容器です。私たちは神を内容とし、神で満たされなければなりません。それは私たちが尊いことに用いられる器となり、性別され、主人に役立ち、あらゆる良い技に間に合うものとなることができるためです。C、もし私たちが神を内容とせず、私たちの内容としての神を認識しないなら、無意味に矛盾しています。中文訳、神が私たちを器として作った目的に相反し、その意義を失ってしまっています。D、パウロの14の書簡はすべて以下の言葉に要約することができます。開いた器、神がどれほどご自身を私たちの中へと分与することができるかは、私たちがどれほど開くかにかかっています。衰退は自己満足から始まります。進歩は上乾きから始まります。ローマ数字3、神は私たちの陶器師として、ご自身の主権において権威を持っており、ご自身が選び召した者たちをたっとい栄光の憐れみの器とします。 A 私たちは神の主権ある憐れみに従って神によって選ばれました。神の憐れみは神の属性のうちで最も遠くに到達するものであって、私たちを憐れな地位からご自身の恵みと愛にふさわしい状態の中へと救い出します。人の不従順が神の憐れみに機会を得させ、神の憐れみは人を救いにもたらします。私たちは神の憐れみのゆえに、他の人が福音に応答しなかった時に、この福音に応答し、他の人が命としてのキリストについての言葉を受け入れるのを拒絶したときに、この言葉を受け入れ、他の人が主の回復の道から後ずさりしたときに、この道を取りました。B、私は自分が憐れもうとするものを憐れみ。ですから、それは人が決意することによるのではなく、走ることによるのでもなく、神が憐れみを示されることによるのです。もし私たちが神の憐れみを認識するなら、自分の努力に信頼することも、自分の失敗によって失望することもないでしょう。私たちの憐れな状態に対する望みは、神の憐れみの中にあります。主権ある憐れみという表現が意味するのは、神の憐れみが完全に神の主権の事柄であるということです。憐れみの器であることは、私たちの選択の結果ではありません。その起源は、神の主権です。私たちに対する神の憐れみを説明するのに、私たちが言うことができる唯一のことは、 神が彼の主権の中で私たちを選び、憐れみ深くあったということです。私たちに対する彼の憐れみのゆえに、私たちは日ごとに彼を追い求めます。私たちは自分たちに関わるあらゆるものが神の憐れみの事柄であるのを見れば見るほど、ますます主の御前で私たちの責任を担うようになります。しかしながら、私たちが進んで責任を担うことでさえ、神の憐れみによります。神はご自身の回復に関して、ご自分が憐れもうとするものを憐れみます。C、ローマ9章は、あらゆるものが神の憐れみにかかっているという原則を掲示しています。私たちが神の憐れみを見て、神の憐れみに明確に触れる時が、少なくとも一度はなければなりません。D、ですから私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。ヘブル4章16節。E、父なる神はご自身の主権において私たちを憐れみました。ですから私たちは父なる神の主権ある憐れみのゆえに、彼を賛美し礼拝しなければなりません。父よ、あなたの憐れみとあなたの恵み、慈愛を私はすでに味わいました。あなたのこの憐れみはあなたの臨在と御顔をもたらします。あなたの憐れみのゆえに、私は今あなたにひれ伏して礼拝し、あなたの憐れみを賛美し、世々にわたって歌い褒めたたえます。詩歌23番3節。F、私たちが創造されたのは、たっとい憐れみの器となって、たっとい神としてのキリストを内容とするためです。そして私たちは神と人とを尊びます。尊い器はその霊によって生き、歩くことによって神を尊ぶ者たちであり、また霊を人に供給することによって人を尊ぶ者たちです。G、私たちが創造されたのは栄光の憐れみの器となって栄光の神としてのキリストを内容とするためです。キリストの神聖の栄光が解き放たれたことは、御父によって神聖な栄光をもってキリストの死を通してキリストの復活の中でキリストの栄光が表されたことでした。最後のアダムとしてのキリストはご自身の栄光が表されることの中でご自身の神聖な分与のために命を与える霊となりました。私たちはこの宝を、すなわち栄光の神としてのキリストを土の器である私たちの内側に住まわせています。私たちに内住しているこの宝はイエス・キリストの御顔、キリストの臨在、キリストの御前です。私たちは心を主に向けるとき、霊の中でキリストの臨在としての主なる霊を見つめつつあります。そして私たちは栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。第2コリント3章18節。主の栄光を反映することは、他の人が私たちを通して主を見ることができるようにすることです。